ジャズバイオリニストマイコがお送りするマイラジオ。こんにちは、マイラジオパーソナリティのマイコです。1週間の間に夏から冬へと急激な変化があり、私は100年ぶりぐらいに風邪をひきました。今日はですね、ひどい鼻声でお聞き苦しいと思いますが、すみません。今日もマイラジオスタートです。はい、ということで、レアな風邪ひきの私を楽しんでいただけたらなと思いますが、近況報告ですね。まずピアノの堀くんとのデュオツアー、こちらは、名古屋モナペトロ、そして大阪ジャズオントップ、神戸ギャラリージークの3箇所でやらせていただきました。3年前にね、再開したピアノ堀くんとのリユニオンデュオとしては初のツアーだったんですけれども、それぞれ思い出深いライブとなりまして、20年前はまさかね、こんな風に、デュオでツアーに行けるとは思ってなかったので、そういう意味でも、非常に感慨深い3日間となりました。そしてピアノ柳原由香ちゃんが今回のためにブッキングしたトリオ、こちらは表参道のジマジーでした。スペシャルゲストに至宝でありますボーカル伊藤貴美子さん、と私の、初トリオでやらせていただきました。今年の春にですね、貴美子さんと初共演を果たしたゆかちゃんが、自分でチャレンジ、したライブをやりたいということで、企画したものでしたが、私は久しぶりで、2度目の共演でした。で、貴美子さん、とにかくもうすごいとしかこう言いようがない、表現なんですけれども、素晴らしい、歌声と、そして、器とっていう感じでね、なんともこう大きいこう船に一緒に乗らせていただいているような感覚でライブをやらせていただきました。そしてピアノ伊藤志功くんとの少し久しぶりのデュオ、こちらはホームグラウンドの吉祥寺ストリークスでした。今年はですね、ベースゆきちゃんとのトリオが多かったですので、久しぶりのデュオとなったんですけれども、やっぱりね、デュオはデュオのこうやりとりがあり、とにかくこう長くやっている私にとって大切な存在だなという、風に、ひしひしと感じたライブでした。そしてチェロの平山織江さん率いるスーパージャズストリークス SJS では、初めての共演でしたね。ウッドベース伊藤由紀ちゃんを迎えて弦楽50奏という、なかなか珍しい編成だったんですけれども、こちらは大塚のグレコでした。コードレスの編成なんですけれども、それがね、逆にとてもこう自由な側面もありまして、新たな SJS の音楽の世界になったんじゃないかなと思います。そして10月も新潟に行ってまいりました。今回はですね、ちょっとオプションの演奏があったので結構忙しかったんですけれども、毎月お世話になっています調整館での、夜、そして昼のライブに加えまして、とあるね、新潟の小学校の創立150周年記念コンサートということでやらせていただいたり、年に2回ですかね、春と秋と2回やらせていただいてますが、こちらは福島型、ミュー福島型でのコンサートと4本立ての演奏が重なりました。そしてようやくね、いい気候に恵まれましたけれども、ソロバイオリン、こちらはソロの聖地でありますわらび泡でライトでのライブでした。この日はね、本当にいいお天気で、ちょうどよく乾燥もして、湿度もいい感じであって、そういう意味で楽器も、そして空間もよく、なってくれました。で、今回は、まあ、12月にね、2days ソロがありますので、新しい曲なんかにも結構チャレンジ、させていただきました。12月久しぶりに、地方でのね、2日間やるんですけれども、12月16日、こちらは名古屋のドキシー、 そして12月17日、こちらは神戸の青谷音楽堂というところで、やらせていただきます。ぜひお越しください。そして風邪をひいたんですよ。そんな中ではあったんですけれども、ギターの藤本和馬さんとのデュオ、こちらはホームの吉祥寺ストリングスでした。本当に風邪引き始めという感じで結構しんどかったんですけれども、逆にね、そのおかげで雑念はなく、すごくこう脱力してできたライブだったなというふうに思い返していまして、もちろん元気に越したことはないんですけれども、そういう、体の状態ならではのというかね、逆に見えたこともたくさんありました。そして、カズマさんと、こう、音から、たくさんのね、こう、風景を見させていただきました。そして、翌日、もうね、本当に残念だったんですけれども、西新井カフェクレールでの、ピアノ松本あかねちゃん、そしてギター浅利文香ちゃんとのトリオのライブ、を泣く泣くお休みさせていただきました。本当にね、迷惑をかけたなと思っています。あかねちゃんとあさりちゃん、そして、カフェクレールの皆さん、そしてこの日ね、来てくださった皆様に、心から感謝です。またね、トリオのライブは必ずリベンジとしてあると思いますので、ぜひまたその時を楽しみに私自身もしていたいなと思います。そして一日ね、ゆっくり本当に休ませていただきましたので、随分ね、体も回復しまして、次の日から復帰することができました。ピアノ高田博子さんとのデュオ、こちらは成城学園のカフェブールマンでした。4度目のね、高田さんとのデュオだったんですけれども、もう本当に、素晴らしい音世界で、またそこにこう、ご一緒できるということが、もう本当に幸せだなと、ひしひしと感じながらやらせていただいていたんですが、この日はですね、また高田さんのこう音っていうのがよりこう繊細で、ピアニッシモがよりピアニッシモなこう表現のように私は感じられて、私もそこを共にしたいなという、意識でご一緒させていただきました。このような、内容はね、とても充実した1ヶ月の近況報告でした。それではお便りをご紹介します。舞妓ハンクメイモンさん、こんにちは。ライブに行く特殊工作に東方清掃の日々を送っている復刊です。毎年11月の前半は仕事関係の年に一度の大規模な展示会の準備と行きたいライブが何本も重なるという繰り返しで、そんな特殊工作が功を奏していけた舞妓ハンのライブはこの1ヶ月で2本、10月22日の伊藤志功さんとのデュオ、そして11月10日の藤本和馬さんとのデュオです。伊藤先生も和馬さんも大好きなミュージシャンですし、舞妓ハンとのデュオは何が何でも聞きたいと思うほど毎回素晴らしいです。それでそのライブのレポートかというと、そこは先輩諸氏にお任せして、私は舞妓ハン参加の企画アルバムとも言うのでしょうか。ジャズリゾートボリューム1とボリューム2についてレポートします。ジャズリゾートは新潟の温泉旅館調整館で行われるジャズライブのアルバム版ですが、私はずっと全国有数のラジウム温泉で名湯の旅館がまさにリゾートだからジャズリゾートなんだと思っていました。それは間違いではなかったのですが、実際にアルバムを2枚一気に聴いてみて思ったのは、このアルバムのプロデュースで演奏もされているサックス奏者の日比野典彦さんが目指したのが、聞く人すべての心のリゾートになることを目指したからリゾートなんだと分かったのです。特別に音楽ファン、ジャズファンでなくても、耳に優しく心和み、音楽っていいな、ジャズもいいよな、と思ってもらえることを目指されたのですね。馴染みのある舞妓ハンのオリジナルも何曲か収録されてますが、これほどメジャー志向な月影や風音は他に聞いたことがありません。それは単にミュージシャンの作品に対する解釈の違いということを超えて、日比野さんが舞妓ハンの作品の素晴らしさを広く多くの人に伝えようと腐心された結果と思いました。というわけで、なんとか 機会を作って調整館に行ってみたいなと思う復刊でした。あ、その時は家族と有給取っていくので特殊工作は美容です。笑い。復刊さんからいただきました。復刊さんに一スマイル差し上げます。ということで復刊さんありがとうございます。そしてライブもお越しくださいましてありがとうございました。ジャズリゾートのね、ボリューム1とボリューム2続けて聞いていただけたということで嬉しいです。本当ね、まさにフッカーさんがこう書いてくださってるように、やっぱりね、日比野さんって本当にすごい人で、作奏者としても素晴らしいですけれども、もっとねこう広い世界でものを見てるというかね、またこうミュージシャン目線だけじゃない目線視点みたいなのがね、本当に持ってらっしゃる方なので、私もこう新潟を通してご一緒させていただいて、いろいろとすごくね勉強になるなと、思うところがたくさんあります。素晴らしい復刊さんのね解釈だなと感心しております。ありがとうございます。そしてね、フッカーさんもこう書いてくださってるんですけれども、ジャズリゾートボリューム2のリリースに合わせまして、新しい、YouTube チャンネルが開設されました。こちらはですね、クメイモンさんが撮影、そして編集、しているんですけれども、ぜひね、こちらのチャンネルで、随時新しい動画が追加されていますので、ぜひご覧ください。そして、ぜひチャンネル登録もしてください。次のお便り。夏場の異常な暑さがつい先日だったような気もしますが、新潟はたくさんの白鳥が飛来してきて、気温も一桁台になることが増えてきました。さて、10月から11月まで、ジマジンでの伊藤貴美子さん、柳原由香さんとのトリオ、調整館でのジャズリゾートのライブが夜昼からのミュー福島型、そして久々のソロの聖地、わらびアワデライトでのライブでした。ジマジンでのライブ、それぞれ共演歴はあるもののお初のトリオ。個人的に嬉しかったのがファーストとセカンドの冒頭、舞子さんとゆかさんのデュオが体験できたこと。また何よりキミコさん歌唱力というかオーラがすごかったですね。いろいろと聞き応えがある場面があって、その中でもしばらくボーカルとバイオリンのみで進行するというなかなかに高等技術が必要であろうスリリングな展開に目と耳が釘付けになり、心の中ですごいと言っていました。少し張り詰めた空気の中での聞き応えのある演奏、そして関西弁やツッコミが飛び交う独特な雰囲気でした。ボーカルありでのライブというのはあまりなかったので、そういう意味でも貴重でした。新潟での調整館でのライブはセカンドアルバムも発売となり、いわばレコ発的なタイミングでした。と言っても参加メンバーである玲子さんが不在ですし、良い意味での力み感がなく、さすがの安定の演奏でした。それと玲子さんがいないふるさとというのもある意味珍しく、なおかつ聴かせるアレンジでメンバーのレベルの高さとこの曲の良さを再認識したのでした。安定と言っても何か崩してくるかっこ笑いのもこのユニットの特徴の一つでもあり、例の曲のアレンジが面白かったです。アワデラでのソロ、奏でるのは一人、バイオリンのみの究極のユニット、個人的にコロナ禍前以来のソロでしたので、それがまず感慨深かったです。チャレンジングなものから定番のものまで、今までのソロに比べればリラックスしているように見えましたが、それでもやはりソロ特有の空気感は健在でした。まさにこのライブ会場で収録したというソロアルバム、Under the Moon からのイントロからの曲、音の波と一緒にいろいろなものが伝わってきて鳥肌が立ってしまいました。やっぱりこれからも聴き続けたいなと思ったそのライブでした。一気に寒くなって年末感も出てきました。また調整館でお会いしましょう。レガートさんからいただきました。レガートさんに一スマイル差し上げます。レガートさんありがとうございます。なんか毎週ね、お会いしてたようなそんな感じがしてるんですけれども、東京のライブ来ていただいて、そして新潟、そして再び東京ということで、本当にありがとうございます。それぞれがねすごく記憶に残っている、ライブなんですけれども、レガトさんも書いてくださっているように、ゆかちゃんとのねこう組み合わせっていうのが 初めてこうして聞いていただくことができて、それが私も個人的にすごく嬉しいなという、思いでやらせていただいておりました、また新潟でお会いしましょう。レガトさん、ありがとうございます。次のお便り。11月に入り秋本番、山では紅葉が始まり、里ではヒリヒリ野鳥が山から降りてきて、日々季節の変化を感じます。来年から勤務体制が変更になるので、10月中から移行期間となり、年内は不規則なスケジュールが続くので、ライブは控えめでした。ようやく長期の予定案も出てきたので、今月中から復帰する予定です。そんな中、ライブとしては10月21日の玲子さんソロと土屋彩子さんバンドのエヴァンスソングブックと舞子さん志向さんデュオ、以上3本は死守しました。玲子さんソロは少し夏メロ的な曲から最近の曲まで織り交ぜながら、今回は特に鍵盤の叩く位置と倍音についての解説があり、あえて倍音を多く出す技とか、かっこ笑い。カフェトーンならではのなかなか奥深い MC がありました。土屋彩子さんは先日の伊藤由紀さん大平成ライブで舞子さんも共演されたかと思いますが、単なるボーカリストとは立ち位置が異なり、いろいろな側面を見せてくれますね。その一つがこのシリーズですが、こちらはボーカルに徹していて、エヴァンスオタクやスペシャリストの浅川さんピアノとの駆け引きみたいなところが魅力的です。そして志向さんとのデュオ、今年はユキさんを入れたトリオ活動が多かったので久しぶりでした。いろんな意味で確かめ合うというか、ここはこうだったよねみたいなところがあって、ちょっとリヤリヤしてしまいました。さて、来週から少しずつ復帰しますが、舞子さんとは29日のボディ&ソウルでお会いします。ササポンさんからいただきました。ササポンさんに1スマイル差し上げます。ササポンさん、ありがとうございます。そしてライブもお越しくださいましてありがとうございました。ね、このお便りの話題になっている、エヴァンスソングブックですね。土屋彩子さんと、浅川大平さんのユニットかな、というかコンセプトライブだと思うんですけれども、そのね、ライブにちょうど、来年の2月に参加することが決まりました。こちらは昨日決まったのかなみたいな感じです。すごく私も楽しみにしています。サスボンさん、ありがとうございます。次のお便り。急激に冬が近づきましたね。舞子はん、11日はライブをお休みされたとのことですが、体調はいかがですか？お早い回復をお祈りします。私も先月末から咳が止まらず、先日は市販薬で抑えてコンサートを聞きに行きました。お互い気をつけましょう。舞子はん、愛車を新しくなさいましたね。歳月を経た美しさに思わず惚れ直してしまいましたが、やはり舞子はんは生が一番です。次に関西にお越しになるのは来月の17日ですよね。この日は来年引退を表明されている大好きな井上道義さん式の大工コンサートのチケットをすでに手配していたので、前日のドキシーに久しぶりにお邪魔することにしました。井上さんは7月に恐れ誠さんとの共演でショスタコのコンチェルトを指揮されるはずだったのですが、体調を崩されて、そのコンサートは来年3月に延期になったのですよ。彼も御年76歳、引退なさるのは残念ですが、いつまでもお元気でいていただきたいものです。ご存知のこととは思いますが、私が最も敬愛する音楽家として、この番組に何度か投稿させていただいていた谷村新司さんが亡くなっていたことが先月16日に公表されました。今年の3月に体調を崩されて、レギュラー番組の毎日放送のヤングタウンもお休みされ、コンサートも延期にされてました。近年の激痩せぶりで実はほんの少し心配していたんですが、現実になってしまいました。当然のことですが、受けたショックは大きく、折しもその2日前に拝見した舞子はんと堀さんのライブは記憶が曖昧になってしまいました。申し訳ありません。その後、J-POP のミュージシャンの方の訃報が相次ぎ、誠に残念でなりません。ビートルズは AI 技術で新曲を制作して発表しましたが、生のビートルズはもう聴けないのですから。今月に入ってからだいぶ落ち着いてきて、西山さんのサイトで購入させていただいたドットを聴かせていただいています。一見すると無機質なようですが、 虚子脱会に耳を傾けると非常に叙情的な西山さん独特の音世界に引き込まれていきます。その中に溶け込んだ舞妓ハート音は絶妙な役割を果たされてますね。この世界が生で体感できるのは来年2月なのですね。舞妓ハンくれぐれもご自愛ください。来月名古屋でお目にかかります。K松さんからいただきました。 K 松さんに1スマイル差し上げます。 K 松さんありがとうございます。そして堀くんとのデュオライブもお越しくださいましてありがとうございました。本当にね、今年は季節感もそうですし、いろんなね、ニュースも飛び交っておりますが、とにかく心と体お元気で、お過ごしくださいと、またね、来月の名古屋でお目にかかれるということで、私もソロどんな感じになるかなと、いいライブにできたらいいなと思っていますので、楽しみにしていてください。 K パツさんありがとうございます。ここでお知らせです。11月20日月曜日19時半から池袋アップルジャンプでピアノ田中信正さんとのデュオ、11月29日水曜日19時半から渋谷ボディ&ソウルでピアノ栗林すみれさん、ギター藤本和馬さんとのトリオ、12月2日土曜日19時からわらび泡でライトでピアノ高田博子さん、ビブラフォー山本玲子さんとの初トリオ、12月8日金曜日19時半から南青山ジマジンでピアノ伊藤志功くん、ベース伊藤由紀ちゃんとのバイトリオ、12月9日土曜日20時から成城学園カフェブールマンでギター藤本和馬さん、ベース酒井めりすけさんとの初トリオ、12月10日日曜日18時半から吉祥寺ストリークスでピアノ山田孝子さんとのデュオユニット、ペインティングオブローズ、そしてソロバイオリンツアールボアヤージュ2023、12月16日土曜日18時から名古屋ドキシー、12月17日日曜日13時半から神戸青谷音楽堂の2日間で行います。お誘い合わせの上ぜひお出かけください。はい、お送りしてまいりましたマイラジオ第393回、いかがでしたでしょうか。それではまたお会いしましょう。